お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録2章5節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録2章の学びをしていますが、主イエスは黙示録2章4節でエペソの信者に対して次のように言われました。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたとキリストの関係が正しい関係にあるとき、その他の例えば家庭生活や仕事上の人間関係などすべてが正されていくのです。エペソの信者たちにとってキリストとの関係こそが正されるべきであったので、主イエスはここであなたは最初の愛、最高の愛から離れつつあると警告されたのです。さて、それではキリストとの関係はどのようにして回復していったらいいのでしょうか。黙示録2章の5節、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。ここには思い出しなさいと書かれています。彼らが最初にすべきことは、改心して救いに預かった素晴らしい経験を思い出すことでした。どうでしょうか。あなたは自分が改心した時のことを覚えておられるでしょうか。それがどんなにワクワクすることであったか、そして主イエスの十字架による救いと復活があなたにとってどんな意味を持っておられたかを覚えているでしょうか。それ以降あなたの信仰はどのように成長してきたでしょうか。信仰生活はマンネリ化し、主に対して冷たく無関心になってはいないでしょうか。教会奉仕や他の人のために祈ったり証をすることに喜びを持っているでしょうか。バックスライドという言葉がありますが、どうでしょうか。あなたは今霊的な意味でどのようなところにおられるでしょうか。信仰は熱いでしょうか、それとも生ぬるいでしょうか。主イエスは思い出しなさい、あなたがいたあの場所を思い出しなさい、あなたはその同じ場所に戻ることができるのだと言っておられるのです。またここには悔い改めなさいと書かれています。確かにクリスチャンには悔い改めることが必要です。私たちはうぬぼれの殻、虚栄という上辺の飾りを破り、偽りの経験ぶった顔を捨てる必要があります。悔い改めは主にもう一度立ち返ることを意味しています。そしてこのメッセージは信者たちのためのメッセージなのです。教会が救われていない人たちに対して悔い改めなさいと勧めるというのはどういうことでしょうか。それはその人が救いのためにキリストに立ち返ることです。その人がキリストに立ち返るとき、テサロニケ人たちがしたように、彼は自分の罪に背を向けます。第一テサロニケ1章の9節から10節にはこのように書かれています。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。でも教会にも悔い改める必要があります。そしてそのメッセージは今日教会が聞きたくないメッセージでもあるのです。 ここには、もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう、と書かれています。キリストはあなたの食材を取り外してしまおうと言われます。どれほどの教会が、今の時代、実質上閉鎖してしまっていることでしょうか。以前には大勢の人々が来たのですが、彼らはもう来ることはありません。なぜならそこでは、神様の御言葉がもはや教えられてはいないからです。キリストは今も、灯火を見張っておられます。そしてもし火が光を示すことを拒否するなら、主は、灯芯を切ることも、ろうそく消しを使うことも厭われません。黙示録二章の六節。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。ニコライ派という言葉は複合語です。ニカオーという征服するというギリシャ語と、人々を意味するラオスというギリシャ語が一つになった言葉です。英語の一般信徒、レイティという言葉は、この人々を意味するラオスというギリシャ語から派生しました。ニコライ派の人たちがどんな者たちであったかを確認するのは困難です。一部の学者たちは、彼らは人々を支配しようとしていた祭司階級だったのではないかと考えています。他の説では、この集団を初代教会、あるいはその後の教会の中で見分ける手段はないとします。そして三つ目の説は次のようなものです。アンテオ家のニコラスという名の人物がいて、彼は真理を捨て、立法主義グノーシス派のカルトを作りました。このカルトは他の教理に加えて、人は罪を理解するためには罪に浸らなければならないと教えたと言います。彼らはそのような罪は霊に触れることはない。だから大丈夫であると説明して公職に身を委ねました。ニコライ派がこのようなカルトを指していたとするのがおそらく最善の説明だと思います。エペソの教会はニコライ派を憎んでいました。しかしペルガモの教会がこれに寛容だったことがわかります。黙示録二章の七節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには耳のある者はと書かれていますが、私はこれを血のついた耳と呼びます。これは旧約聖書の祭司たちが性別される必要条件でした。すべての人が神様の御言葉を聞くことができるのではありません。聞こえる音は聞くことができても、メッセージは聞き逃すことがあるのです。主イエスは鈍い耳を覚まさせるためにこの言い回しを何度も使われました。主は彼らは聞くための耳を持ってはいても聞かないのだと言われました。今主は霊的な知覚を持っている人々に語りかけられます。ここには御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書かれています。御霊は教会の教師であられる聖霊のことです。また勝利を得る者とは純粋な信者を指します。そして私たちは子羊なるお方の血を通してのみ勝利を得ることができるのです。また私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと書かれています。創世記三章の22節から24節に書かれているように、堕落の後、人間には命の木から取って食べることは禁じられました。でも天国では立ち入り禁止の札は取り除かれ、私たちすべては命の木から自由に取って食べる特権を与えられるのです。どんな種類の実がなっているのかはわかりませんが、その実は私たちが生きることを満喫することができるようにしてくれるものだと思います。私たちのほとんどは まだ生きることについて大して分かってはいません。この地上では私たちは単調な存在でしかありませんが、天国では想像もできないような充実した存在になれるのです。私たちは命の木から食べるようになる存在になるのです。神のパラダイスとは、神様の園を意味します。天国は主に緑の園であって、ただ金で舗装された道があるだけの場所ではありません。さて、スミルナは殉教の教会であり、キリストのために殉教の苦しみを受けた教会です。スミルナという言葉は、没薬を意味し、苦しみを受けるという意味を帯びています。スミルナの町は、現代もまだ存在しています。その町は、トルコ語のイズミルという名前になっていて、あなたを戸惑わせるかもしれませんが、同じ町です。この町は、イスタンブールよりも大きな商業の中心地です。また、スミルナは、アジアの町の中では最も素敵な町の一つでした。この町はアジアすべての冠と呼ばれました。古代ギリシャ都市の丘の上の砦であるアクロポリスはパゴス山の上に位置しています。事実紀元前およそ2000年に遡る初期の町はその時はヘテ人の町でパゴス山の斜面の周りに建てられていました。後にこの町を美しいものにするためにアレキサンダー大王が関わりました。またスミルナは王冠の町とも呼ばれました。なぜならアクロポリスが花と生垣とミルトスの木に取り囲まれていたからです。町は見事な建造物と美しい神殿で飾られていました。ゼウス、ディアナ、アフロディテ、アポロ、アスクレピオス、の神殿がありました。スミルナには劇場とオデウムと呼ばれる奏楽堂がありました。またこの町には闘技場があり、スミルナの監督で使徒ヨハネの生徒であったポリュカルポスが155年に生きたまま火あぶりにされて殉教したのはこの闘技場でした。キリスト教文学では、スミルナは苦しむことを意味します。主イエスはそこの教会に宛てた手紙の中で、ご自分は彼らの苦しみと貧しさを知っていると言われました。主は彼らとフィラデルフィアの教会に対しては、非難の言葉を述べられませんでした。そして興味深いことには、この二つの町、スミルナとフィラデルフィアだけが、その時から存在し続けている町なのです。そして現代でもイズミルにはいくらかのクリスチャンたちが存在しています。エペソが使徒的な教会を代表していたように、スミルナは殉教の教会を代表し、紀元100年からおよそ314年までの期間を含んでいます。それは使徒ヨハネの死から313年に出され、スミルナにおいてだけでなく、ローマ帝国全体においてクリスチャンの迫害を終わらせたコンスタンティヌスが出した寛容の勅令までの期間です。さて、ここで主イエスはスミルナの教会に語りかけておられます。主の一番短いメッセージであり、すべてが称賛の言葉です。主が彼らに言われることすべては賛辞なのです。黙示録2章の8節。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。この節は1章の17節から18節の引用です。主はご自分の幻の中から一つ一つの教会にぴったり合うご自分の姿を選ばれました。スミルナの教会に対しては主はご自分を初めであり終わりである方、死んでまた生きた方と説明されます。初めであり終わりである方とは、主の前には何もなかったこと、そして主の後に来るものも何もないことを意味しています。 主はすべてのものの最終的な支配権を持っておられます。迫害されていた信者たちは、主こそが絶対的な権威と責任を持つお方であり、迫害は神様のご計画と目的の中にあったのだということを知る必要がありました。死んでまた生きた方という言葉には、殉教者たちのために現実のメッセージがあります。主の死の経験は、この時期に殉教した500万人の人々を主と一つにしました。フォックスの殉教者たちの書によれば、この時期に500万人の信者たちがキリストのために死んだと言われています。キリストは死に打ち勝たれました。そして迫害と殉教を耐えた人々を完全に救うことがおできになるのです。主はまだ彼らに言われることがあります。黙示録2章の9節から10節、私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。スミルナの教会には、主は称賛の言葉として以下のような7つの言葉を使っています。第一の言葉は、苦しみという言葉です。これは大患難時代のことではなく、ただ単に困難を意味しています。ローマ皇帝たちによる教会に対する恐ろしい迫害でさえも大患難時代と呼ばれてはいないのですから、私たちの小さな苦しみが大患難時代ではないことは確かです。でもスミルナの教会は多くの苦しみを耐え、主イエス・キリストのために苦しんだのです。二つ目の言葉は、貧しさという言葉です。初代教会は主に貧しい階級の人々で形成されていました。なぜなら当時は、金持ちがキリストを信じると彼らの信仰のゆえに財産がすべて没収されたからです。しかしあなたは実際は富んでいると書かれていますが、これは教会の霊的な豊かさを意味しています。彼らはすべての霊的な祝福をもって祝福されていました。ラオデキアの金持ちの教会とは対照的であることに注目してください。ラオデキアの教会に対しては、主はあなた方は自分たちが金持ちだと思っているが、本当は貧しい、そしてそのことを知らないのだと言われました。私がカンファレンスの講師として国中の教会を訪問すると、牧師たちは私に自分の教会の億万長者や有名人について話をすることを好みます。殉教の教会はそのようなことを自慢することはできませんでした。彼らの改宗の中にいたのは、奴隷たち、元奴隷たち、逃亡した奴隷たち、自由にされた奴隷たち、貧しい人々、そして自分たちが持っていたものをクリスチャンになった時に失った人々ばかりでした。主イエスが賛辞のために使った三つ目の言葉は、次のような表現です。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たち。この箇所の原外の意味は、キリストのもとに来たスミルナのユダヤ人たちは、外側だけでなく、内側もユダヤ人であるということです。ローマ人への手紙9章の6節でパウロは、すべてのイスラエルがイスラエルなのではないと言っています。でもスミルナは、多くのユダヤ人たちがキ 旧約聖書の中の自分たちの信条を捨て去ってしまった洗練された町だったのです。彼らは自分たちはユダヤ人であると言っていましたが、ユダヤ人が自分の宗教を捨ててしまったとき、その人がユダヤ人であるのかどうかには疑問があります。何年にもわたって、この人々の残りの者たちだけが本当の神様の民なのです。主イエスが賛辞のために使った四つ目の言葉は、恐れてはいけないという言葉です。これは迫害の最中にあるご自分の者たちに対する主の励ましの言葉です。この書の中で主がこの励ましをお与えになったのは、これが二度目です。歴史は私たちに数えきれないほどの人々が神様を賛美しながら死んでいったことを教えてくれます。主イエスが賛辞のために使った五つ目の言葉は、悪魔はあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしているという表現です。この恐ろしい被造物については後で見ていきますが、キリストはスミルナの生徒たちの苦しみは悪魔のせいであると言っておられます。六つ目の言葉は、あなた方は10日の間苦しみを受けるという表現です。初代教会において、10人のローマ皇帝たちによる激しい迫害の時期が10回ありました。年代順に言いますと、ネロ皇帝。パウロは彼の支配下で首をはねられました。ドミティアヌス皇帝。この間にヨハネが流刑になりました。トライアヌス皇帝。イグナチウスが火あぶりになりました。マルコス・アウレリウス皇帝。シベリウス皇帝。マクシミヌス皇帝。デキウス皇帝。バレリアヌス皇帝。アウレリアヌス皇帝。そして最悪の皇帝であったディオクレティアヌス皇帝です。六つ目の言葉は、死に至るまで忠実でありなさいという言葉です。彼らは確かに死に至るまで主に忠実でした。彼らは主のための殉教者たちでした。主は彼らに命の冠を約束しておられます。冠の町と呼ばれる町に住んでいる彼らに主が冠を与えると言っておられるのは興味深いことです。主イエスは彼らに花の冠のような朽ちる冠ではなく永遠の冠を与えようと言っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はスミルナにある教会へのキリストの手紙というテーマで、黙示録2章5節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺アット浜寺バイブル .jp hamadera bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。